知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大脇さん、今回はどんな本でしょうか。
はい、一般書はそこに工場がある限りです。
なんかそこに山があるからみたいなタイトルですね。表紙としてはなんか緩いイラストですよね。お城のような工場と、この本を書かれた女性らしき方のイラストですかね。
はい、著者の小川陽子さんのあと似顔絵になるかなと思います。はい、博士の愛した数式などで有名な小説家の方になります。
はい、とても、ね、売れた本ですね。
はい、でこの方実はですね、子どもの頃に近所に工場がたくさんあったそうで、はい、その工場の塀の向こうでは一体何が行われているのかなっていう、すごく想像を豊かにして工場のことを気にとっても気にしてたそうなんですけども、その著者が6つの工場を訪れて、そこで作られているものや働く人たちの思いを綴ったエッセイになります。
確かに子供ですとね、この工場の中で何があるんだろうって、はい、いろんな想像できそうですよね。
そうですね、なかなか見ることはできなかったのかなと思うんですけども、今は工場見学というものもたくさん行われているので、とても行きやすくなったのかなとは思うんですけども。
そうですね、
はい、
なんか本の中をパラパラっと見ると写真がないんですね。
はい、ありません。工場のその内部だったり見学のこと自体を紹介した本はとてもたくさんあると思うんですけども、はい、こちらはその小説家小川陽子さんの視点で、工場について書かれているので、またちょっとそういった本とは違う内容になるかなと思います。
そう、普通の工場の紹介の本ですと、はい、まずカラー写真で、
はい、
商品の、ね、出来上がったものとか、はい、自慢の工程の写真などもありそうですよね。は
い、そうですね、こういった機械を使ってこういうふうに作っていますっていう説明ももちろんあるんですけれども、ある程度は機械化されている工場は多いんですけども、やはり最後の最後はやっぱり大事なのは人の手で作ることっていうのがちょっと印象に残りました。読んでいて、はい、
なんか工場はオートメーション化された人間の役割を無機質に機械が行ってるっていうわけではないということなんですね。
そうですね、そういった工場もたくさんあってとてもいいかなと思うんですけども、はい、この今回紹介しているものは、いわゆる町工場みたいなものが多いですね。
もう機械自体が匠の技とか、はい、ね、日本のものづくりみたいなところが、はい、
そういったところも、はい、もちろん紹介がありますね。
なんか写真がない分、小説家の方のこの言葉の美しさで表現されてそうですよね。はいはい、
そうですね、私小川陽子さんの作品を読むと、世の中にひっそりあって、ちょっとあまり目立たないようなものをこう静かに見ているみたいな視点を感じるんですけども、今回のエッセイもそういったところが感じられまして、小川陽子さんがどこに注目し、心惹かれどう感じたかっていう、ちょっと読み物としても面白いかなと思います。
ラジオで朗読とかしてもいいかもしれない内容ですよね。はい、小川陽子さんというのはどんな方なんですか。先ほど、ね、小説家ですよと話もいただいたんですが。
そうですね、小説もたくさん書かれてるんですけども、はい、実はエッセイもたくさん書かれている方で、たくさんいろいろ読んでいただければなと思います。
では工場愛があふれる一冊なんですね。
はい、
なんかどんどん流れていくベルトコンベアをぼーっと見てるだけでも楽しいですよね。
はい、そうですね、物が作られていくっていうのを見るのってこんなにワクワクするんだなっていう、こうただ読んでるだけでもちょっと感じましたので、ぜひ行ってみたりとか、身近にあるものがどうやって作られているのかってなかなか考えたことないと思うんですけれども、はい、そういったことを考えるちょっときっかけにもなりました。
確かに工場見学に行ったりすると、このお菓子食べてみようかなとか、はい、ね、これをちょっと使ってみようかなって気持ちになりますよね。
はい、そうですね、
今皆さんね、旅行やお出かけなどもコロナが落ち着くまでね、今までのようにはいかないに控えてるかと思うんですが、はい、行けない分なんか本で心だけでも旅行に行ってみたりとか、はい、工場見学をしてみるっていうのもいいかもしれませんね。
そうですね、読書のいいところの一つだと思います。
はい、写真がない分言葉からの想像力で一層楽しめますね。
はい、
ではね、それまではそこに工場がある限りで皆さんにお楽しみいただきたいと思います。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さん、どんな本ですか？
はい、児童書は好きなこと苦手なことという絵本です。
はい、本の大きさとしては縦23センチ、横は20センチぐらいですかね。厚さは1センチあるかないかぐらいですね。はい、で、タイトルの好きなこと苦手なことっていうのはひらがなで書かれてまして、表紙はサッカーのリフティングをね、得意気にしている男の子であったりとか、ちょっとね、動物が怖いよなんて、ね、びっくりしているような、あと、あやとりが絡まってしまってる男の子とか、歌を歌ってるね、女の子がいますね。はい、これはどんな本なんでしょうか？
はい、いろんな人たちの好きなこと、苦手なことが次々に出てくるお話なんですけれど、はい、主人公はこのリフティングしてくる男の子で、まず最初にこの主人公の僕が、スポーツは大好きだけどみんなの前で話すをするのは苦手なんだっていう風に伝えてくれます。
はい、
はい、で、見開き1ページに、絵が描いてありまして、左側には好きなサッカーを楽しそうにしているところ、右側には教室でみんなの前に出て不安そうに発表しているところっていう感じで、小学校ですかね、
はい、
その様子がよくわかる感じなんですけれど、ま、右側の不安そうなところの表情の後にはでもねっていう言葉で次のページをめくりますと、
はい、
でも話すのが大好きなりんちゃんがそんな時は一緒に発表してくれますというふうにりんちゃんが登場します。
はい、
で、りんちゃんの右のページではりんちゃんは動物が苦手というふうに続きまして、はい、次のページではまた動物の好きな誰かが登場してくるというように、どんどんとこんな具合に好きと苦手でみんながつながっていくお話です。
なるほど、誰でもね、得意なこと苦手なことってありますよね。
はい、
なんかこうあるあるっていう気持ちになりそうですね。
うん、そうですね。
岡本さんの得意なこと苦手なことってどうですか？
そうなんですよね、これ本当になんか考えさせられましたよね。だって本当に身近な人で考えると、私は夫が、
はい、
朝が得意なんですけど、うん、私は苦手なので、はい、お休みの日なんかは起こしてくれますね。
支え合いがね、家庭の中でもできてるんですね。
そう、
はい、私は高速道路運転するのが苦手なんですけど、夫が車の運転得意で、夫は片付けが苦手なので子供たちがこう靴を揃えてくれたりとか新聞を片付けてくれたりとか、なんか家庭の中でもお互い助け合いなのかなって思いましたね。どんな方がこの本を書かれてるんですか？
はい、荒井博之さんという方が文を、だけ舞子さんという方が絵を描いています。
はい、荒井さんはどのような作家さんなんですか？
はい、これにも説明してあるんですけど、絵本作家でデザイナーと説明がありまして、
はい、
図書館にもこの荒井さんがもう絵も文も描かれているっていう本をたくさんあります。
ああ、そうなんですね。なんか私もちょっと調べてみたら、赤ちゃんのね、赤ちゃん向けの絵本でお化けとホットケーキとかいろいろバーとか、
はい、
なんか皆さんね、何度か目にしたことがあるようなイラストを描かれる方ですね。
そう思います。特徴的なイラストを描かれますね。
この表紙と裏表紙を見てもなんか面白そうですね。
はい、それぞれに、まあ、表で苦手なことをしている子は裏では得意なことをしていたり、表情が違って面白いですね。
うん、なんか苦手なものを無理に克服しなくても得意なことを伸ばせばいいのかなっていう気持ちになりますよね。
はい、私もそう思いました。
なんか自分を認めて人も認めるってすごくこう優しい社会ですね。
本当にそうですよね。なんかまずこの僕自身が自分を認めて、自分はこことここが苦手、これが得意って分かることで、だからこそ人とつながれて、なんか苦手を克服するって頑張る前向きな気持ちも大切だけど、そのままを認めることで他の人とつながれるって考えると素敵ですよね。
そうですね、苦手でもいいんですね、ありのままの自分でいいんですよねって気持ちになりますよね。
した
対象年齢を教えてください。
はい、出版社さんでは3歳から5歳と なっていました、はい、ただもっと大きい子、自分で読める子、この小学校の男の子と同じぐらいの子に自分でもぜひ読んでほしいなって思う本でした。
そうですね、あのひらがなでも書かれてますので幼いお子さんでも読めますし、ね、なんか悩んでる方々にねぜひ読んでもらいたいですよね。はい、岡松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は集英社から出ています。小川陽子さんのそこに工場がある限り。児童書は苦悶出版から出ています。荒井博之さんの好きなこと苦手なことです。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは広報一宮4月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは2021春ビブリオバトルについてのご案内です。発表者が先週をテーマに本を紹介し、発表者と感染者の投票で一番読みたい本を決定します。日時は5月30日日曜日午後2時30分から3時30分会場はアイビル6階中央図書館。対象は高校生以上の方。定員は発表者3人、感染者15人です。応募多数の場合は共に抽選です。お申し込みは5月16日日曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いて一宮市博物館キッズクラブ会員を募集についてのご案内です。対象は小学3年生から中学生、定員は20人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月29日祝日までに電子申請またはハガキ、ファクスでお願いします。住所、氏名、学校名、学年、保護者名、電話番号、メールアドレスまたはファクス番号を記入し、キッズクラブと明記の上、郵便番号 491-0922 一宮市大和町妙光寺2390博物館までお願いします。ファクスの場合はファクス番号 0586-46-3216 までお願いします。4月29日祝日必着です。お問い合わせは博物館、電話 0586-46-3215 0586-46-3215 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。